AI ファースト時代における皇帝の新しい服。明日の相続人は親よりも早く見ておかなければならないもの。ようやく、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの裸の王様のおとぎ話は、虚栄心についての無害な物語ではなく、いかにしてシステム全体が明白な真実を集団で抑圧するかを示す精密なモデルである。今日、王様はもはや城にだけ座っているのではなく、市場、企業、デリバリーモデル、そして古い世界がまだ無傷であるかのように振る舞う教育ロジックの中に座っている。このテキストは、この物語の現代のリアルタイム版を語るものである。そこには予見者、デウス・エクス・マキナ、学ぶ意志のある同盟者、惰性的な管理者、そして AI ファーストがもはや専門知識ではなく、始まりつつある基礎教養である明日の継承者たちが登場する。王様の裸を認識するのが遅すぎるものは、市場だけでなく、次世代の将来適応力も失うことになる。このおとぎ話が本当に扱っていること。おとぎ話の中で、王様とその宮廷全体は、見えない衣装は賢く価値あるものにしか見えないと信じ込まされる。誰も愚かに見られたくないので、衣装など存在しないとは言い出せない。ようやく一人の子供が、明白なことを口にする。王様は裸だ。オチは、子供の頃に大抵理解するよりも深いところにある。子供は物語のナイーブな人物ではなく、最も賢い人物である。子供はステータスを真実と取り違えない。社会的合意を現実と取り違えない。だからこそ、子供こそが部屋の中で唯一の大人なのだ。王様は今日、もはや城には座っていない。今日、王様が紫のマントをまとって座っていることは稀だ。王様は、もはや有効性を失ったビジネスモデルの中に座っている。王様は、市場をもはや読み取れない販売ロジックの中に座っている。王様は、チームの規模、プロセスの多さ、アウトソーシングが自動的に生産性だと、今なお装うデリバリーシステムの中に座っている。そして王様は、自分たちの子供が AI ファーストの世界で生きることを察しながらも、それが教育、姿勢、行動能力にとって何を意味するのかを、まだ本当に理解していない家族の中に座っている。だからこそ、アンデルセンのおとぎ話は古くない。不快なほどに現在的なのだ。最初の裸、市場はとっくに別の場所にある。殻として化粧品でも一般的な小売でもなく、一見全く別の市場を取り上げてみよう。アーバンモビリティ、e バイク、カーゴバイク、新しい販売ロジックだ。そこでは現在を非常に明瞭に観察できる。ドイツでは2025年に約200万台の e バイクが販売された。総市場が変動していても、販売台数は何年も高水準で推移している。同時に、すでに2024年には、業界売上の約 86% が e バイクに帰属していた。さらに第二の断絶がある。販売は純粋な実店舗からオンラインプラットフォームやダイレクトコンシューマーモデルへと移行している。このような市場で、なおも古いビジネスこそが、本当の現実であるかのように語る者は、冷静に話してはいない。宮廷風に話しているのだ。嘘をついているからではない。ただ、もはや説得力を失ったイメージの中で生きているからだ。子供が最初にそれを見る。あらゆる本物の移行期には、他の人より早く見る人物がいる。必ずしも抽象的な意味で賢いからではない。ただ、現実により近く留まっているからだ。その人物は目を向ける。試す。顧客と話す。価格を観察する。名声ではなく、摩擦に耳を傾ける。この人物を私は予見者と呼ぶ。予見者は最も声が大きいわけではない。肩書きを持つものでもない。そしてほとんどの場合、そのシステムの公式言語を最もよく操る人物でもない。しかし、皆がまだ理性と呼んでいるものが、実は遅れた習慣の一形態に過ぎないと最初に気づくのは彼なのだ。古いおとぎ話では子供が言う、王様は裸だ。現代の経済では予見者が言う、市場はとっくに君たちが語っているものとは違っている。宮廷は何事もなかったかのように話し続ける。システムは単なる誤りによって維持されることは稀だ。役割によって維持される。そこには管理者がいる。彼は真面目さ、慎重さ、手続き、基地の計算方法を体現している。悪人ではない、大抵愚かですらない。しかし彼の判断は、これまでの経験値がまだ通用していた世界に結びついている。そこには、 追随者がいる。彼は見せかけを発明するわけではないが、それを安定させる。状況に応じて様々なシグナルを発し、露骨な摩擦を避け、支配的なトーンに合わせる。そして心理学が昔から知っているものがある。すなわち集団思考、つまり複雑な状況の評価における高い同調性。多元的無知、つまり他者の沈黙から、すでに全てがうまくいっているに違いないと、皆が結論付ける状態。そして現状維持バイアス、すなわちリスクのある新しいものよりも、既存のものを感情的に優先する傾向だ。言い換えれば、宮廷はしばしば、口にする以上のものを見ている。そしてまさにそのために、嘘は長く続く。第二の裸、成果もすでに別の形で生み出されている。ここで第二のレベルが登場する。それはおそらく、第一のレベルよりもさらに切迫している。なぜなら市場だけが転換しているのではない。生産ロジックも転換しているからだ。何十年もの間、非常にモダンなおとぎ話は、おおよそこう語られてきた。デジタルプロダクトを素早く効率的に作りたいなら、多くの人で、多くの時間、多くの中間段階、多くの統制、多くの引き継ぎ、多くのプロセスが必要だ。規模は安全性とみなされ、アウトソーシングは合理性とみなされ、勤勉さは進歩とみなされた。そこに AI ツール、アプリビルダー、コパイロット、エージェントシステム、生成的インターフェースが登場した。そして突然危険な問いが立てられるようになった。何が本当に必要だったのか、そして何が古い生産秩序の衣装に過ぎなかったのか。マッキンゼーはこの状況をかなり明確に描写している。企業の 92% が今後3年間で AI 投資を増やしたいと考えている。しかし、自社組織が AI をワークフローやビジネス成果に実際に投稿する上で成熟していると評価する経営者は 1% に過ぎない。マッキンゼーによれば、大きな障壁は推しとしてテクノロジーではなく、リーダーシップである。つまり AI がレトリック上はとっくに到達している場所でさえ、内側の生産ロジックはしばしばまだ古いままなのだ。セラエオス X マキナ。ここで物語には第二の導き手が必要になる。予見者は断絶を認識する。しかしその断絶を説明し、暴き、実践的に証明するものも必要だ。この人物を私は、セラエオス X マキナと呼ぶ。それは魔法のようだからではない。システムの中では最初、魔法のように見えるからだ。セラエオス X マキナは、トリックスターであり、脱魔術化するものであり、ツールへのアクセスを持つ、オペレーション哲学者である。彼は完全には宮廷の一員ではない。古い異形の言葉を信じていない。そしてクロセス霊さんから、自己像を引き出している人々にとっては、不愉快な存在だ。彼を危険にするのは意見ではない。継承可能性である。彼は新しい AI ツールを使って自ら試してみる。これまで古典的な外部デリバリー装置を通じてしか不可能だとされてきたことをだ。彼は未来についてのスライドだけを作るのではない。現実を引っ張る。そしてまさにそのことによって、かつては必然的な複雑性に見えていたものの一部が、実際には歴史的な希少性、ツール不足、制度的な自己安心の混合物に過ぎなかったことが明らかになる。したがって、セラエオス X マキナは単にこういうのではない。市場は変わってしまった。彼はこういう。そして私たちが成果を生み出す方法もまた変わった。それによって彼は、子供の第二の人物となる。もはや認識対ファサードだけでなく、構築の実践対儀式でもある。管理者がこの第二の裸を見るのが難しい理由。第一の裸だけでも、すでに十分な重荷だからだ。古い市場像を目に見える現実に対して、防衛することに忙しいものが、同時に、自らの生産ロジックもまた、時代遅れの人間観と、プロセス観に基づいていたと、認めることはほとんどない。すると、次のような文が生まれる。それは信頼に足りない。それは十分にプロフェッショナルではない。それはスケールしない。それは単なるトリックだ。そんなやり方では本気で立ち上げることはできない。こうした意義が合理的な場合もある。だが時には、それは古い秩序の宮廷的な残差に過ぎない。この時本当の検証基準は、もはや何かが聞き慣れないかどうかではなく、それがアウトプットを生み出すかどうかである。そして、まさにそこで、AI ファーストが始まる。 AI ファーストは技術の問題ではなく権力の問題である。AI ファーストとは単に新しいツールをいくつか追加で使うことを意味しない。AI ファーストとは変化した生産ロジックから物事を考えることを意味する。もはやこうではない。誰が最も多くの手を持っているか。誰が最も長いプロセスを持っているか。誰が最も分厚いプロジェクト計画を書くか。誰が最も多くの忙しさを生み出すか。そうではなく、こうだ。誰が最も明確なアウトプットを生み出すか。誰が新しいツールを本当に使いこなせるか。誰が判断力とスピードを結びつけられるか。誰がより少ない摩擦でより多くの実質を構築するか。IMF はその背後にあるより大きな労働市場ロジックを非常に明確に描写している。何百万件もの求人広告の分析によれば、先進国経済ではすでに10件に1件の求人が少なくとも一つの新しいスキルを求めている。世界の仕事のほぼ 40% が AI 主導の変化の影響を受けている。そして将来に必要なのはより多くのスペシャリストだけではなく、何よりも AI と対立するのではなく、AI と共に働く認知的、創造的、技術的能力である。したがって AI ファーストは単なるオペレーティングモデルではない、価値創造のための新しいアルファベットなのだ。未来が目に見えるようになる同盟者たち。本物の転換物語は英雄と敵だけで成り立つことはない。決定的なのは同盟者たちである。そこには古いモデルが揺らぎ、学び直さなければならないものがいる。そこには忠実で成果志向でまだシニカルになっていない若い受け手がいる。そこにはその才能が現実との接触を通じて初めて未来適合的になるクリエイティブな人物がいる。そこにはイデオロギーではなく世界が実際に何を買っているのかをただ知りたがる販売現実主義者がいる。そして最初に見るわけではないな、真実が信頼に足るものになるとすぐに理解する乗り換え組がいる。これらの人物は装飾的な存在ではない。彼らを通じて暴露が単に破壊するだけなのか、それとも新たな持続性を生み出すのかが示される。未来がどこかで目に見えるようになるとすれば、それは指針の中で最初にではないことが多い。大抵最初は小さな人々の輪の中で、ファサードよりも現実を信頼し始める人々の中でだ。なぜとりわけ明日の継承者たちが影響を受けるのか。ここで物語は大きくなる。もはや企業や市場だけの話ではない。引き継ぎの話である。今後数年の大規模な資産移転は抽象的な金融の動きではない。それは教育、リーダーシップ、成熟の問題である。フォーチューはほぼ1000人の富裕な起業家を対象とした HSBC の調査を非常に率直に要約している。3分の1以上が今後5年以内の引退を計画しており、半数以上ができるだけ企業を家族内に留めたいと考えている。同時に多くが子供たちの労働倫理、関心、知識、能力について懸念している。10人中7人が次世代の準備状況を自らの引退時期の鍵となる要因だと考えている。HSBC レポート自体ではそれはさらに具体的になっている。資産移転における最も一般的な懸念には家族のスキルや知識の不足、家業への関心の欠如、企業や資産を運営する能力への信頼の欠如、そして次世代にかかるストレスが含まれる。多くの次世代起業家は振り返ってみて、より早い段階での対話、より形式化された助言、後継プロセスのための構造化された教育を推奨している。それは単なるウェルスプランニング以上のものだ。静かな警報である。この物語の静かなターゲットグループ。この不安はすでに非常に異なるミリューで見て取れる。家族経営の起業家においては、娘がいつか株式を保有するかどうかよりも、AI ファーストの世界において自分が何を保有しているのかを、彼女がそもそも理解できるのかどうかをより気にしている。すべてを正しく行い、今や出自、良い学校、ネットワークだけでは子供たちを自動的に支え続けることはできないと察しているセルフメイドファミリーにおいては、超富裕層の親でさえ、AI 主導の労働市場における子供たちの職業的未来を懸念するようになっている。子供たちは、 当然のように複数の言語、国、機関をまたいで育て、AI ファーストがさらにもう一つの言語であることを、ようやく理解し始めているコスモポリタンにおいては、HSBC は、今日の起業家を明確に、高度に国際化されていると描写している。ほぼ半数が複数の国に住み、4分の3が国境を越えてビジネスを行っている。そして後継者たちをすでに、ファミリーオフィスのロジック、ガバナンスの問題、教育プログラムに導入している控えめな資産家ファミリーにおいては、判断力のない資産は、単に柔らかく、クッションの効いた盲目の一形態に過ぎないと察しているからだ。ファミリーオフィスの世界は急速に成長している。現在世界には、8000を超えるシングルファミリーオフィスが存在し、この領域向けの教育プログラムは、数日から1週間で、約1万2000ドルに達することが多い。だからこそ、明日の継承者たちは、この物語の感傷的な脇役ではなく、その本質そのものなのだ。親たちがここで遅れて理解しうること。多くの親はすでに、古い教育世界のステータスシグナルに、大量の投資をしている。正しい学校、正しい都市、正しいネットワーク、正しい大学、正しい文化的磨き。これらはすべて価値を持ち続ける。しかし、これらのものが十分だとみなされるところから誤りが始まる。AI ファーストが新たな基礎教養になるなら、子供たちを古い未来のシンボルの中に送り込むだけでは、もはや足りない。子供たちを別の現実と関係させなければならない。ツールへの近さに、判断力に、認知的な柔軟性に、生産的な好奇心に、機械と共に働きながら、内面的には機械に従属しない能力に。言い換えれば、子供たちが教育へのアクセスを持っているだけでは足りない。価値創造が別の形で組織されている世界に備えさせなければならない。宮廷的な大人たちの本当の誤り。宮廷的な大人は、未来は地位、計画、構成によって生まれると信じている。子供は知っている。未来は、誰も言いたがらない一言から始まると。予見者がその一言を口にする。トリックスターがそれを証明する。同盟者たちが、それに耐えることを学ぶ。そして明日の継承者たちは、その一言に依存することになる。なぜなら、私たちは実際のところ何を相続させているのか。資産、学校、コネクションを引き継がせながら、AI ファーストの現実適応力を引き継がせないとしたら、その、場合、私たちは判断力なき所有を相続させていることになる。方向感覚なき選択肢を、そして未来なき安全地帯を、結び、再び誰かが王様は裸だという瞬間、王様が裸であると見抜いたからといって、まだ何も勝ち取ったわけではない。勝ち取られるものがあるのは、見ることから現実との別の向き合い方が生まれた時だ。市場がもはや記憶によって読まれなくなった時、成果がもはやプロセスの多さと取り違えられなくなった時、リーダーシップがもはや宮廷的な安心供給でなくなった時、親たちが子供たちに古い世界のバッジだけを相続させるのをやめた時、そして明日の継承者たちが単に所有にではなく認識判断力、ツールへの近さにおいても地位を得る時、言い換えればこうだ。私たちの時代の問題は王様が裸であるということだけではない。問題はそれを口にすることを未だに恐れている大人が多すぎることだ。そしておそらく未来は子供がずっと前から知っていたことを誰かが再び静かに口にするときにこそ始まるのだ。